前回の創世記では創世記7章から大洪水のことを見ました。ここで主はあなたが私の前に正しいことが分かった、正しいと認めていると言われました。ノアが神様に従うので、それを神様が正しいとしてくださるのです。人間を作り、すべてをお作りになった神様が、人間が堕落し悪が満ちている様子をご覧になって、心を痛め後悔する中にあって、ただ一人正しい人がいることが分かった。そのおかげで世界は滅亡の果てに再生する道が開かれることになります。ノアは大洪水のことを人々に話し、神様に喜ばれる生活に入るように進めたかもしれませんが、誰も聞き従わなかったのです。40日40夜雨が降り続いて、ノアの言った言葉がよみがえってきたかもしれませんが、その時は遅かったのです。箱舟は教会を示します。現代の箱舟、教会は誰にでも門を開いています。しかしこの世の終わりには神様が門を閉じる時が来るのです。土で人を形作り、鼻に命の息を吹き入れられた神様は、洪水によってその命の息を取り上げられました。また人をはじめ動物たちも脱ぎ去られたのです。ノアたちは150日の間、およそ5ヶ月間箱舟の中で水の上を漂っていました。創世記の一章のところで神様によって天地創造の技がなされました。空の上の水も神様によってコントロールされ秩序を保っています。雨も神様がコントロールしている限り恵みの雨になります。この世界は常に神様によって守られ支えられているのです。天地創造の御業において人間はその頂点、神様の目的そのものでした。しかしその人間が神様に背き罪に陥ったことで、この世界の存在を揺るがし、その意義を失わせるものになってしまいました。イエス様は盗人のようにある日この世界に再び来られます。神様を信じる私たちを救いに来られるのです。ノアの箱舟は終わりの時を指し示します。終わりの時、救いの時、イエス様が来られる時を待ち望みたいと思います。さまざまな印があるかもしれません。しかし慌てずに落ち着いて主の再臨を待ち続けたいと願います。今回は箱舟から出て主のために祭壇を築いたノアを見たいと思います。2つのポイントでお話しします。1つ目のポイントは、箱舟から出なさい、箱舟から出なさいということ。2つ目のポイントは、ノアは主のための祭壇を築き、ノアは主のための祭壇を築きということです。一つ目のポイントは、箱舟から出なさい、箱舟から出なさいということです。一節から五節をご覧ください。 神はノアと彼と共に箱舟の中にいた。すべての獣およびすべての家畜を覚えておられた。神は地の上に風を吹き渡らせた。すると水は引き始めた。大水の源と天の水門が閉ざされ、天からの大雨がとどめられた。水は次第に地の上から引いていった。水は150日の終わりに減り始めた。箱舟は第7の17日に荒れての山地にとどまった。一方水は第10の月まで減り続け、第10の月の1日に山々の頂が現れた。神様がノアと彼と共にいた獣、家畜に心を止められることにより、地の上から水が減り始めています。箱舟の外にいた人々は一人残らず死にましたが、箱舟の中にいた人々は一人残らず神に覚えられていました。動物たちも一匹残らず神に覚えられていました。箱舟の中で誰一人神に忘れられている人も動物もいませんでした。神様は風を吹かせることにより水を減らされます。この風という言葉は創世記一章二節の神の霊がその水の表を動いていたという御言葉の霊という言葉と同じ言葉です。神様は大洪水によって何もなくなってしまったような世界にご自分の霊を送り、もう一度世界に秩序を与え、新しい世界を築いていこうとしておられるのです。6節から12節をご覧ください。40日の終わりにノアは自分の作った箱舟の窓を開き、カラスを放った。するとカラスは水が地の上から乾くまで出たり戻ったりした。またノアは水が地の表から引いたかどうかを見ようと鳩を彼の元から放った。鳩はその足を休める場所を見つけられなかったので、箱舟の彼のもとに帰ってきた。水が全地の表にあったからである。彼は手を伸ばして鳩を捕らえ、自分がいる箱舟に入れた。それからさらに7日待って再び鳩を箱舟から放った。鳩は夕方になって彼のもとに帰ってきた。すると見よ、取ったばかりのオリーブの若葉がそのくちばしにあるではないか。それでノアは水が地の上から引いたのを知った。さらに7日待って彼は鳩を放った。鳩はもう彼のもとに戻ってこなかった。ノアは水が地から引いたかどうかカラスや鳩を使って調べました。そして水が引き、新たな植物が芽生え始めたのを確認しました。オリーブの葉は新しい命の象徴です。このことは地が乾いたことを示しています。ノアは1週間ごとに 神様の御業を確かめています。家宝は寝て待てではなく、目を覚まして神様の裁きと救いの御業を見つめ、悔い改めと感謝を深めているノアです。13節から19節をご覧ください。601年目の第一の月の一日に、水は地の上から干上がった。ノアが箱舟の覆いを取り払って眺めると、見よ、地の表は乾いていた。第二の月の27日には、地はすっかり乾いていた。神はノアに告げられた。あなたは妻と息子たちと、息子たちの妻たちと共に箱舟から出なさい。すべての肉なるもののうち、あなたと共にいる生き物すべて、鳥、家畜、地の上を這うすべてのものが、あなたと共に出るようにしなさい。それらが地に群がり、地の上で産み、そして増えるようにしなさい。そこでノアは息子たち、彼の妻、息子たちの妻たちと共に外に出た。すべての獣、すべての這うもの、すべての鳥、すべての地の上を動くものも、種類ごとに箱舟から出てきた。あなたと共にいる生き物すべて、鳥、家畜、地の上を這うすべてのものが、あなたと共に出るようにしなさい。それらが地に群がり、地の上で産み、そして増えるようにしなさい。というのは、創世記一章でも神様が、産めよ、増えよ、海の水に満ちよと仰せられていて、その繰り返しのようです。神様は天地創造の御業を再開して、この世界を再び作り整え、そこで生きる人間、動物たちの歩みを祝福してくださっています。またノアだけではなく、ノアの家族を大洪水の裁きから救い出してくださいました。神様は信仰者の家族も大切にしてくださるのです。神様はノアを通して語られた神様の言葉に共に聞き従う信仰を、3人の息子たちと嫁たちに与えてくださいました。ノアが箱舟から出たのは神様の御言葉によってです。箱舟から出るタイミングも、また箱舟に入るタイミングと同様に、神様の命じられた御言葉を聞くことを通して促されて、神が備えられた時をノアは待っていました。あなたは妻と息子たちと、息子たちの妻たちと共に箱舟から出なさいと言われて、初めてノアは外に出たのです。私たちはここにノアの信仰を見ることができます。ノアは鳩を放すことによって地が乾いていることを確認し、また目で見ながら神様の御言葉があるまで箱舟の中で待ち続けたのです。神様の御言葉に従って箱舟に入ったノアは、神様の御言葉によって 白船を出ました。ノアは神と共に歩んだ人でした。二つ目のポイントは、ノアは主のための祭壇を築き、ノアは主のための祭壇を築きということです。20節をご覧ください。ノアは主のために祭壇を築き、すべての清い家畜から、またすべて清い鳥から、いくつかを取って、祭壇の上で全焼の捧げ物を捧げた。およそ1年ぶりに白船を出たノアが最初にしたのは、主のために祭壇を築くことでした。肉体の命を養うために種まきをしたのではありませんでした。ノアが最初に捧げた礼拝、それは全焼の捧げ物を捧げる礼拝です。これは罪をあがなう礼拝です。罪のあがない、罪の許しと新しい命を神様に求める礼拝です。ノアは自分自身と人間の心の内にある悪、神様から離れて自分勝手にしようとする悪を自覚しているのです。罪を知ることがなければ、人は悔い改めることはできず、悔い改めなければ救われることもないのです。ノアはノアとノアの家族以外の地上の肉なるもの、息あるものすべてを滅ぼしてしまわれた神様の激しい怒りと嘆き、悲しみと後悔、そしてそれでも白船に残された全集団への悲鳴に注がれる深い愛と期待を、洪水の全期間を通して思い知らされました。一年近くの間、太陽を見ることもなく、風の入らない閉ざされた空間の中で、限られた食料と飲料水で食いつなぐ日々です。洪水が始まった後、それがいつまで続き、いつ再びこの箱舟から出られるかは予告されていません。人間も動物たちも時に体調の心配される状況にあったかもしれません。この1年近くの箱舟での生活は、神の憐れみがなければ到底成り立つことのできないもので、恵みによって神の側からもたらされた守りの日々でした。私たちの生活においても、現実の苦しみに苦しみが重なりすぎることがないように、私たちの気づかないところ、見えないところで、実は神の行き届いたご配慮が与えられているのだと思います。洪水が終わり、大地を踏みしめた時、ノアとその家族は神様にまず礼拝をお捧げしました。神様の愛をもといとした怒りと悲しみを感じ、にもかかわらず憐れみによる許しを覚えて、神様に犠牲を捧げ、罪を悔い改め、自分を捧げる信仰と神への感謝を告白したのです。21節をご覧ください。主は その香ばしい香りを嗅がれた。そして心の中で主はこう言われた。私は決して再び人のゆえに大地に呪いをもたらしはしない。人の心が思いはかることは幼い時から悪であるからだ。私は再び私がしたように生き物すべてを打ち滅ぼすことは決してしない。この地が続く限り、種まきと刈り入れ、寒さと暑さ、夏と冬、昼と夜が止むことはない。ノアの祈りと礼拝は神様に受け入れられました。ノアは自分が正しいから生き残って当然とは考えませんでした。ノアは自分も神様の御前に滅ぼされて当然のものであるにもかかわらず、主の憐れみによって滅びることなく大洪水から救い出された恵みを、主の祭壇を築き全焼の捧げ物を捧げることで表したのです。ノアはもしかすると神様が大地に呪いをもたらさないように、生き物すべてを打ち滅ぼすことがないように鳥なしの祈りを祈ったかもしれません。神様は地上に悪が増し悪いことばかりに心を思いはかっているのをご覧になり、心を痛めておられます。しかし同時に人間を愛し憐れんでくださるお方です。私たちこそ毎日洪水によって滅びなければならないようなものです。しかし神様はそれをしないと言われます。22節をご覧ください。この地が続く限り、種まきと刈り入れ、寒さと暑さ、夏と冬、昼と夜が止むことはない。これは季節の移り変わり、日の移り変わりが止むことはないという神様の約束です。神様の恵みはこれからも与えられるのです。神様は良いものの上にも悪いものの上にも雨を降らせ太陽を昇らせてくださる神様です。すべての人間を愛し御子の家に許し新しく生かし御国へと招き入れようとしてくださるのです。私たちは変わることのない季節の移り変わり、日の移り変わりを通して自分たちも神様の恵みの愛と忍耐によって生かされていることを知ることができます。人間の罪は残っていますが、この世界を洪水という仕方で解決することはないと神様は言われました。人間の罪の問題は別の仕方で、神の一人子イエス・キリストの十字架で解決されるのです。ガラテー人の手紙1章4節から5節をお読みしてメッセージを閉じさせていただきます。キリストは今の悪の時代から私たちを救い出すために、私たちの罪のためにご自分を与えてくださいました。私たちの父である神の御心に従ったのです。この神に栄光が 余裕限りなくありますように。アーメン。お祈りをお捧げします。天の愛するお父様、皆をあがめたい、賛美いたします。私たちが当たり前に思っていたことがあなたの恵みであることに気づいていないだけかもしれません。どうかその恵みに気づくことのできますように。ノアが洪水から暗闇から救われ、最初にしたことは礼拝でした。私たちも神様からいただいているものを数えることのできますように助けてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。